それではこの朝は神の2人の証人の証、神の2人の証人の証という題で、御言葉を問い継がせていただきます。まあ、初めにいつも言っていますが、証人と証人とちょっと発音が変になってアキンドになってしまいますが、もしあのメッセージの中にそうなってたら、この証人のことだと理解してください。変に意識すると余計どっちがどっちか分からなくなってしまうので、前もってお伝えしておきます。先週私たちは開かれた小さな巻物という題で、御言葉に聞きました。次週の箇所ですね、今少し読みかけてくれましたけれども、次週の箇所を除いてこの10章から、14章までは挿入箇所、つまり物語の進展ではなくって、その状況の説明がなされていると見ましたが、先週見たこの10章では雲に包まれて天から降りてきた強い御使いについてこのヨハネは記したわけですね。でこの御使いは永遠に生きておられ、天地万物を作られた神様を指して、誓ったわけですが、その内容というものは、第7のラッパの音が鳴り響くその日にはもはや時が延ばされることはないというものでした。じゃあその時とはどういう時なのかというと、それは神の奥義が成就する時、つまり神様が預言者たちに、告げておられたこの悪の世に対する裁き、この悪の世に対する裁きとキリストの再臨、それによってもたらされる王国、まあ、これは千年王国、そして永遠の御国ということができますが、王国の設立がその中心で、ありました。でその後ヨハネは御使いからこの巻物をですね受け取って食べる。すると御使いが告げた通りに、それはヨハネの口には蜜のように甘く、腹には苦くなった。巻物、つまり主の御言葉は神様に望みを置く人には蜜のように甘い。なぜならば悪に対する神の裁きがそこに記されているからですね。暗闇に隠されて、そのままのものはない。必ずそれらは光のもとに出され、悪に対する神の裁きは、正しい裁きは行われるわけですけれども、罪人に対する神の裁き、その厳しさ恐ろしさを知るならば、それは苦いものとなる。ヨハネはそのようなその御言葉を巻物を食べる経験を通して、再びですね、この人々について予言するようにと語られた。そして、今日の箇所が続くわけですよね。一節二節のところ、それから私は杖のようなはかり竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って、神の聖女と祭壇と、またそこで、礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえに、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。ここで杖のような計り竿ですね、杖のような計り竿をヨハネに与えたのは誰なのか、まあ、今日も、少し長いところですが、説明的なのが説明的な話し方が多くなると思うんですが、ご了承ください。ヨハネにこの計り竿、杖のようなものを与えたのは誰なのか、まあ、前回の強い見つかい、またあるいは天から開いた、天から聞いたですね、ヨハネが天から聞いた声の持ち主か、まあ、そのあたりはわからない、誰がとは書いてないのに、ただこのことがこのように命じられたわけですが、このことが神様から出ていることはまあ確かですよね。でこの杖のような計り竿とは、ヨルダン川の岸辺に立つ足ですね、リードです。リード、足だと言われています。というのも聖書時代には長くて軽くて硬いこの足、成長すると6メートルぐらいにもなるそうですけれども、この足が計り竿として使用されたとのことですね。じゃあヨハネがそれで測れね、まあ実際には そうやって測るっていうよりもそれまあどうなんでしょうね、測れと命じられたこの聖女と祭壇ですよね、それはどこにあったのか。聖女と祭壇、ヨハネが黙示録を書いた時、エルサレムには聖女と聖女つまりその神殿はあったでしょうか。ヨハネが黙示録を書いた時、紀元の95年6年ぐらいだと思われますが、その時にエルサレムに、神殿はありましたか。ないですね。というのも紀元の70年 AD70 ですね、70年にエルサレム神殿はローマによって、まあエルサレムですね、エルサレムとその神殿はローマによって破壊されたからです。ですからその時から今日までエルサレムには神殿がない。現在そこに立っているのはイスラム教の黄金のドームですよね。じゃあヨハネが見たこの神殿はいつのものなのか。それは第三神殿と言われ、まあ、もちろんこの解釈っていろいろありますよ。それを信じてない人もいると思います。ただ私の立場としては第三神殿と言われ、大観難時代の前半のどこかの時点で、それが初めなのか途中なのか分かりません。でもそのところで建てられると考えられています。で、そのためにもうね、準備がなされていると言いますね。西壁でしたっけね。あそこのから見えるところに、こう、大きなね、金で作ったそのメノラーもボンと置かれてるって、言ってましたね。で、その時に、奉仕する祭司が必要なり、そのための、祭司が着る服とか、そのね、トレーニングとかもなされてるっていうこと。聞いてます。まあ、彼らがそういうふうにするかどうかよくわからないんですが、そういう話もあるっていうわけですね。じゃあこの聖女と祭壇を測るとはどんな意味があるのか、なぜそれを測るのか、どういう意味か。聖女とは祭司だけが、入れる空間のことですね。その聖女、神殿のことを指します。その中の聖女というのは祭司だけが入れる空間のことで、聖女とそして奥に司聖女で、からなっていますね。で、祭壇というのはその聖女の外に置かれたもので、清めのための旋盤もそこに、近くにあるようですけれども、その祭壇とは聖女の外に置かれたもので、ユダヤ人イスラエルの人は犠牲の生贄、動物ですね、生贄を持ってそこに近づくことができた、その祭壇にね。ですからそこで礼拝している人をの数を測れですから、大観難時代においてそこで礼拝を捧げている人々を吟味するということでしょうね。測るということは、測るという行為は所有権を表す行為ですから。というのも、自分のものでない、他の人の家なんかいて測らせてくださいってならないわけですよね。自分のものでであるゆえにそのサイズというか、それを測るっていう測るわけですよね。ですからそういった意味において、その所有権を表す行為ですから、神様がこれらの人々、そこで礼拝をしている人々をご自分のものとして見ておられるということがわかりますね。ただそれは同時に裁きと関連性のある行為でもあります。その測るという行為、つまりこの時そこで礼拝している人々はイエス様を無視した礼拝をしているわけです。生贄を捧げてって言った時に、私たちクリスチャンは、もはやそれをしないわけですよね。動物の生贄を捧げない。でもこの人たちはユダヤ教の礼拝を捧げているわけです。ですからまだメシアを受け入れてない、イエス様を無視した礼拝を捧げていますから、それが彼らの霊的状態、この時の、それがいつかはっきりわからないですよ。でもこの時のこのユダヤ人たち、イスラエルの民の霊的状態、廃墟ですね、廃墟の姿を表していると言われます。で、彼らにはですから、キリストの福音、主を証しする人々が必要なわけですよね。彼らを悔い改めへと導く人が、存在が必要なわけです。で、それはまた少し後で見ますが。ただそこには測ってはいけないもん。彼らは測りなさいって言われたのに、測ってはいけないものもありました。それは聖女の外の庭ですね。外の庭。そこは、異邦人たちに与えられていた。もう大きなそのね、神殿のこのこう、庭の大きな部分が、この異邦人に与えられていたわけですが、そこは測ってはいけないと。この異邦人とは神様を礼拝しない人々ですね。つまり不信者たちのことです。不信者の子。なぜ彼らを測ってはいけないのか。それは彼らが聖なる都を、 42ヶ月の間踏みにじるからですね。そのようにここに書かれています。また後で見ますが、聖なる都とはエルサレムのことです。エルサレムで42ヶ月とは、どれぐらいですか。42ヶ月、言い方を変えると3年半ですね。3年半、42ヶ月は3年半です。つまり大観覧時代の後半に反キリストとその勢力はエルサレムを踏みにじる、蹂躙する、そのね、踏みにじるようになるというわけですね。でそのことが他の箇所でも予言されています。今日は開けてみないですが、第2テサロニケの、2章の 4節であったり、マタイの24章15節16節であったり、ダニエル書の9章の27節、また12章の11節が記されているわけですけどね、予言がなされているわけですが、反キリストは7年間の、中間と、仲介書ありましたが、その、はっきりいつとはわからないんだと思いますけど、その中間でイスラエルとの平和条約を破る。それまでは平和条約を結ぶゆえに、イスラエルの民は、この、神殿において自由に礼拝ができたわけですよね。でも、それを破り、自分が神だって。自分はキリストだというかもしれない、神だと言って宣言するわけです。そして自分の像を神殿の中に置く。ですね、荒らすべきものってその聖書でなんか出てきますが、その荒らすべきものっていうのは、その人というよりもその反キリストの像を神殿の中に安置し、それを拝むように人々に強いるというわけです。で、イスラエルのためそれを見たならば、こう荒野に逃げなさいって言って、その逃げる先がペトラであるんじゃないかとか、そうやって言われたりしますが、いずれにしろそういったことが起こるわけですよね。ですから主は異邦人を測ってはいけない、彼らはね、測ってはいけない、それは神様が聖なる都を踏みにじる彼らを拒否しておられるということでしょうね。3節、それから私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て、1260日の間予言する。この2人の証人とは誰のことか。ここも意見が分かれるようですね。で、このまず、この私が私のってありますよね。この私とは、父なる神様とも、普通に考えて父なる神様とも、イエス様とも理解できますが、この二人の証人は特別主に立てられることで、1260日の間予言するわけです。予言します。で、1260日を1ヶ月をね、30日と計算すると、これどれぐらいか分かります？ 1260日、3年半ですね。42ヶ月 3年半のことですが、それが、その間予言するっていうわけですけれども、それが観覧時代の前半か後半かは分からない。ただ流れからすると、それからっていう言葉でね、私なんかすぐこの流れからすると後半のようにも思えるんですが、ただ先ほどのエルサレムにおけるこのユダヤ人たち、イスラエル人のその霊的状態、礼拝を捧げてるんですよ。でもそれはイエス様を無視した状態なわけですけれども、その彼らの霊的状態、また同時に14万4000人のイスラエル人の世界宣教ですね、彼らは世界宣教すると言われてますが、そのことを考えると前半ではないかと思われますね。で、私もそちらの方に偏ります。その前半のことだとね、この2人の証人が証しするのは 前半のことだと思う。でも判断の難しいところですね。ただどちらにしても彼らが荒布を着て予言することは確かで、で、荒布とは嘆きの象徴ですね。この柔らかい服じゃなくて、その嘆きを悲しむようね、そういった、その、悔い改めをね、言い表すときに、そのような、荒々したその布を着たわけですよね。いや、滑らかな服じゃなくてね。ですから、嘆きの象徴ですから、彼らは神の裁きが近づいているよって。ね、このイスラエルの民、間違ったというか、そのイエス様を受け入れないその礼拝をしているわけですが、彼らに対して、神の裁きが近づいていることを、告げて、人々に悔い改めてイエス様を信じるように迫ったと思われますね。 そしてその活動は先ほども言いました世界選挙を行う14万4千人のユダヤ人とは違って彼らの活動はエルサレムに限られているようですね。まあそれも今から見ていきますが、じゃあ彼らは誰だったのか。4節からのところ、彼らは全地の 主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。この2本のオリーブの木、彼らは2本のオリーブの木、また2つの燭台、ランプスタンドですね、であると、まあ、言うわけですが、まあ、彼らは日本のオリーブの木で文字通りではないわけですよね。もう当然象徴的表現なわけです。ゼカリア書の4章、今開かないですよ。ただゼカリア書の4章を見ると、そこでは燭台、ランプスタンド、光の役割 はイスラエルのこと、またそのランプスタンド、燭台に油を提供する、ね、火はその油が必要ですから、油を提供する2本のオリーブの木は、政治的指導者である総督ゼルバベルと、その宗教的指導者ですね、大祭司ヨシュアであることが分かります。そのゼカリアはね、ゼカリア書を見るならば、ゼルバベル総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアが、その2本のオリーブの木、イスラエルの光を放つための2本のオリーブだっていうことが分かります。ただこのゼカリアの幻の究極的な成就、そのイスラエルの当時のことじゃなくて、それを究極的に見たときには大患難時代に、その成就はやってくると考えられる。つまり今日のこの2人の証人がそれであるというわけですね。彼らは聖霊に満たされたオリーブの木で、患難時代において、このエルサレムは霊的暗闇の中にあるわけですよね。なわけなんだけど、その暗闇を照らす光として神の真理、福音を明かしするものとしてここに使わされてくるわけです、この2人がね。じゃあ彼らは誰なのか。彼らについては、象徴的なとにね、とると、そのイスラエルとこのね、2人の証人というのはイスラエルと教会、旧約聖書と新約聖書と比喩的に解釈されたりもしますが、モーセとエリアだと考える人もいますね。モーセとエリア、私は分かりません。まあそうかもしれない、ね、イエス様が十字架にかかられる前にモーセとエリアが現れてってね、ご最後のことについて話しておられたって、これエクソダス、エクソドンって言ってね、救いのためにね、イエス様が成し遂げられることについて語っておられたってあるわけですけれども、モーセとエリアという考える人たちもいますね。じゃあなぜモーセとエリアなのかというと、それは彼らが行う力から来ていますね。つまり雨が降らないように天を閉じる力はエリアですよね、エリア。そして水を地に変えて、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力とは、モーセが神の裁きとして行ったことですよね。彼らの力っていうのは彼らを通して神様が行われた力なわけですが、そのために用いられた2人ということができますね。ただ問題としては彼らはこの後殺されるんです。殺されます。するとエリアはまだいいんですけど、モーセは2度死ぬことになりますね。2度死ぬことになるので、まあ、それはおかしいんではないかと言われていますね。ですからモーセではなくってエリアのように生きたまま天に上げられたエノクをそこに持ってこようとする人もいるようですけれども、それはまあ無理があると。ここにエノクが出てくるのはね、ということで彼らのことは患難時代に神様がこのイスラエルの民、計りなさいって言ったご自分の民を救うために建てられた、まあ、2人の人と考えるのがいいでしょう。だからここは、まあ、誰々だって決めつけるっていうよりも、神様が建てられた、ね、予言のもあるように建てられた日本のオリーブの木、2つの燭台、ランプスタンドだって、こう、ものじゃないですよ。その証人たちだって理解したらいいと思うんですね。じゃあなぜ2人なのかって言った時に、ユダヤの証言では、1人の証言でいいってあります？ まあ、新約聖書でもあれですが、長老に対する訴えはとかね、ありますけれども、ユダヤでの証言は2人以上ですね、2人またはあるいは3人ってありますから、だからこの、一人一人がね、伝道、ユダヤ人に対して伝道ではなくて、この2人がこのね、証言を持って、一致した証言を持って伝道する人々に、改心、悔い改めを迫ると、考えられています。彼らはそのような力、を持っているので、予言する間、彼らに敵対するものはありません。素晴らしいですよね。もう、福音を述べ伝えて、ね、悔い改めようって言って、もう敵対するものはいない。なぜならば、すでに見た力に加えて、もし彼らに害を加えようとするものがあれば、彼らの口から火が出て、彼らの敵を滅ぼし尽くすからですと。もうすごいことが書いてますよね。もうそれに反対する人たちはもう殺されてしまう。彼らに害を加えようとするものがあれば必ずこのように殺されると書かれてある通りですね。実際に彼らの口から火が出たのか、ちょっとね、それ困りますよね。私はそのうちの一人かもしれないってね、二人の証人のうち、まあ私と妻かもしれないって、バーって火がね、私に敵対したらって言ったら、ちょっとあれですよね、本当にそうなのかなって思うわけですけれども、ですからそういった意味において理解しがたいところですよ。ただ火とは火、神の怒りを表しますね。火は神の怒りを表す、ノアの時には洪水で滅ぼしましたけれども、終わりの日には火によって裁くってね、燃え盛る、火なわけですね。それがどのような形であれ、彼らにこの二人、神様が立てたこの二人の証人に敵対する者にはそのようにして主の怒りが下されるということでしょうね。ただ、まあ、エリアは口から火は吐いてないんですが、ね、エリア、第二列王記の一章などを見ていただくと出てきますけれども、出てきますが、エリアは、天から火を下したのも事実ですね。でそういうふうにしてこう兵士たちを焼いてって言ってね、こうそういう出来事が書かれていますよね。といった意味においてその可能性も否定はできません。否定はできない。神様に特別に立てられたものとしてね。7節8節、そして彼らが証しを終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。神様から与えられた力を持って予言をしたこの2人の証人たちですが、証を終えると、そのテスティファイ、これは証っていうのは、7つの教会で見たかな、殉教者のその言葉と一緒ですね、証をするっていうのは。マーターのその言葉とこう語源が一緒だと言われますが、その証っていう言葉自体がね。で、つまりその務めを果たし終えると、彼らが務めを果たし終えると彼らは殺されてしまう。誰によってか、底知れぬところから登ってくる、獣によってですね。この底知れぬところとは、以前見たアブソス、ここでアビスとあるようですが、アブソス、つまり悪霊たちが捕らえられているところですね。まあ、大きく死後の世界っていうことができるようですが、この悪霊たちが捕らえられているところ、そこから登ってきて、来たその獣、反キリストが、まあ、一度死んだようにこう思われるんですが、そこから登ってきて、彼らを殺すというわけです。でその死体は、彼らの死体は霊的な理解ではソドムや、エジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。この大きな都とはどこなのか、もうすでに最初の方に見ましたけれども、彼らの主もその都で十字架につけられたのであるとありますから、これエルサレムのことですね。エルサレム、なぜエルサレムが霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都、これは大いなる都と訳した方がいいようですが、その大きさというよりも大いなる都なのか、なぜエルサレムが霊的な理解でソドムや、ね、ソドムやエジプトって言って、 霊的な意味で聞いていいところいいところじゃないわけですよね。なぜそうやって言われるのか。ソドムとは性的な罪を象徴する町であり、もう今もすごいことになってますね、世の中では。もうどんどんその罪を罪としなくなっている世の中ですが、ソドムとは性的な罪を象徴する町であり、エジプトとは神の民を迫害した国ですよね。つまり人間的にはこの時、反キリストによって、その勢力によって、この大いなる都とされるわけです。エルサレムがね、そこを支配して、神の都がね、支配されることで、なんだけれども、霊的状態はソドムやエジプトのように、神に背く廃墟な、堕落した状態にあることを示しているわけですね。で、そのところで、この二人の証人の死体は、こう、晒されるというわけです。9節、もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々とは、まあ、シンプルに言うならば全世界の人々のことですよね。ですが、彼らはどうやってその死体を、エルサレムで晒された死体を眺めるのか。まあ、以前は考えられませんでしたが、今はではもうインターネットの普及で、もうそれ動画で、ライブで、私たちも今ライブ配信してますが、その普及で可能となったわけですよね。なぜ彼らはこの2人の証人の死体を墓に納めることを許さないのか。それはそのことを聖書でそうしてはいけないって禁じられているからですね。つまり軽蔑の行為として知っているわけです。まあそれを知ってか知らないかわからないんですが、そのように木に吊るしてたままにいてしてはいけないってこうあるわけですが、聖書では。でもそれはですから軽蔑の行為なわけなんだけれども、彼らはそれを知ってやるわけです。つまり彼らは神様を憎むものなわけですよね。憎むもの。そしてこの二人の証人は予言をしました、証をしました、しかも力ある技を持って証をした、することで地に住む人々、つまり不信者を苦しめたわけです。今読んだところにありましたね、苦しめたってあったわけですけれどもね、苦しめたわけですから、人々は彼らの死体を晒すわけです。憎んでるわけです。神様を憎み、この人たちをね、憎んでるわけですよね。ですから死体を晒したし、それだけではなく彼らは喜び祝った。もう自分たちを苦しめたこの2人の証人、ね、ウィットネスがもう死んだことによって、ね、反キリストを崇めて、ね、彼らは喜び祝って、まるでクリスマスですよね。互いに贈り物を贈り合う。イエス様のことを真似してかどうかは分かりませんけれども、ね、同じようなことをするわけです。喜び祝う。どれほど彼らのことをですね、この世界の人々が、この時ですよ、観難時代に生きているこの人たちが憎んでいたかがわかる。ちなみに黙示録で不信者たちが喜ぶのはここだけだと言われてますね。ここで喜びが出てくる。ここだけだと言われます。11節、しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に上がった。登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。今日はここまでのところですけれども、神を憎む不信者たちが喜んだのもつかの間、彼らの予期せぬことがその後起こったわけですよね。まあ、例えば動画で見てる人だったとしたらね、それでおーってなってるわけですよ。つまり3日半の後、神から出た命の息が入ることで、死んだはずの2人のこの証人が自分の足で立ち上がった。つまり蘇ったということですね。それを見た人々は非常な恐怖に襲われる。すると、ね、彼らはその後また伝道したんではないですよ。すると、 天からここに登れという大きな声が上がり、二人は雲に乗って天に登っていくわけです。でその時に何が起こるか、大地震ですよね。大地震が起こり、都つまりエルサレムの10分の1が倒れて、7000人がそこで死んだ。誰が死んだんでしょうね、この時に。ここには何も書いてないので、でもしかも7っていう数字が出てくる完全数なので、いい意味にね、まあ神様裁きから見るといい意味って取ることはできます。でも7000人が死んだ。でこの人々が誰であったかはわからない。ただこの時のエルサレムは反キリストの勢力に踏みにじられた状態ですから、その指導者たちであった可能性が大いにありますよね。一方そこで生き残った人々はどうしたか、恐怖に満たされて、ね、恐怖に満たされて天の神を崇めた。天の神を崇めた。この天の神とは、聖書では、ね、神様と偶像を区別する際に使われる用語だそうですね。ですからここではこの獣を、反キリストを礼拝してたわけですよね、人々は。まあ強制されてたこともあるし、人々はそのように礼拝していたわけですが、その礼拝、反キリストに対する礼拝と誠の神への礼拝とをこう対比しているわけです。実はこの11章というのは様々な解釈がなされてきたことから、難解な箇所だと言われているそうです。私もそれを聞いて、あ、そうなんだろうとは思うわけですが、ただ皆さんがね、読んでいただいてどうでしょうね、わからないことたくさんあると思います、詳細がわからないけれども、全体的に何が起こっているかは分かりますよね、理解可能だと思う、大体のその流れとしてはね。そこで皆さんにお聞きしますが、なぜ神様は大患難時代にこの二人の商人を使わされるのか、まあ、これ将来のことですからあれですけど、まあ、ここで言うのは使わされたのか、使わされるのか。彼らは地に住む人々を苦しめたというわけですよね、苦しめたわけですが、地に住む人々はどのように苦しめられるのか、なぜ彼らは苦しんだわけですか、この二人によって。それはこの彼ら、この二人の商人が嘆きの象徴である荒布を着て、神の裁きが下ることを告げ、人々に悔い改め、罪の悔い改めを迫ったからですよね。でそれが苦しかったわけです。もちろんそれによってね、死んだ人も敵対する者がね、死んだっていうのはあることでしょう。でもそれ、そういったそのこと自体が人々にとっては、神を憎む者にとっては苦しみだったわけですよね。罪が示されるということは、それは確かに苦しみです。苦しいことです。それに対する神の裁きが行われるならば、苦しみは、避けられないことでしょう。じゃあ神様は地に住む、この大患難時代、地に住む、この時も教会はラプチャー敬居していると私たちは信じていますが、ね、でさ、地に住む人々を神様は苦しめるためにこの二人の証人を使わされたのか。実際に苦しめられたっていうわけですが、そう、苦しめるためですか。もしそうであるならば、そのこと自体が神様のがをしてこの二人を使わした目的であるならば、メインの目的、最大の目的であるならば、このような裁きは必要ないんじゃないです。この裁きではなくって、もう不信者は皆、もうその時に、はい、不信者は皆、神様を神としない、自己中心に歩んでいる不信者は皆、神を憎む者たちは皆、さっさと地獄に投げ入れて、そこで昼も夜も永遠に苦しめたらいいんじゃないです。もう何のチャンスもない。もうはい、ここで終わりですよです。もうそれでいいんじゃないです。じゃあなんでこの患難時代にこうやって、そういうね、ことをされるのか。にもかかわらず神様その前に、その時来ますよ、やがてもう第7のラッパ、7つのね、蜂の裁きが続いていった時にはね、それが成就するっていうわけです、神の時はね。なんだけど、その前にこのような機会を与えられるのか、なぜ神様はその機会を与えるのか。それはもう分かりますよね、大患難時代においても罪を悔い改めて救われる人が起こされるためですね。 そしてそのためにはこの2人の証人のような人が必要なわけです。ですから神様は彼らをエルサレムに使わされるし、14万4000人のイスラエルの民、選ばれた者、額に神のその印を押された者たちを、その宣教のために使わされるわけですよね。で彼らは、大患難時代において活躍しますが、今の時は私たち教会が、教会ですね、生徒の交わり、教会がその使命を与えられているわけです。私たちに与えられて、ですから私たちはいつも言うように自分自身にも他の人々にも福音を語り続ける必要が、それがメインなわけです。この大きな神様の使命のため使命計画に私たちは生かされてるんであって、私のための神様が、私の今年2021年、私の人生を神様祝福してくださいって言うんじゃなくて、神様の大きな救いの中に私たちは入れられてるわけです。そうすると私たちはどうするべきですか？私たちは何をするべきですか？あなたのために今日誰にね、どのように語るべきですかっていつも聖霊様に聞き、御言葉に聞くっていうのが私たちに教会の使命であり、なすべきことですね。この世で受ける苦しみは、苦しみ自体は苦しみですよ。でもその苦しみは神の永遠の裁き、永遠の裁き、苦しみに比べれば軽いものですね。けれども私たちは、人は、私たちはそれを知るものとしておきましょう。でも人はそれを反対に見ることで神様を侮る。ね、今の苦しみの方が大変で、あとはもう苦しみがないように考えるわけです。クリスチャンにとってはそうですよ、イエス様によってね。でもそうでない人も、今の苦しみはよ、ね、後に受ける永遠の裁きに比べたら今の方が軽いわけです。だから本当はそう思って、主の前に出る必要があるんだけれども、反対に見ることで神を侮る。そしてこの世において我が道を歩むわけですよね。つまり自分の欲望に導かれて歩む。けれども神の怒りは必ずそのようなものの上に下されるって今黙示録にずっと見てるわけです。そして誰もそこから自分の力では逃れることはできない。だから神様はご自分の一人子のイエス様をこの世に使わせてくださった。誰もそこから逃れることはできない、身怒りから、ね、に耐えることはできないので、神様は、父なる神様は御子イエス様を使わせてくださった。イエス様は私たちの罪を全て代わりに負うことで十字架にかかり、神の裁きをその身に受けてくださった。その身代わりの死によって私たち罪人が許されるため、私たちの罪が全て許されるためですよね。で信じる者にはもう全て許されています。そして主は3日目によみがえられた。それはご自分を信じるすべての者に永遠の命を与えて神の子供とし、天の御国を相続させてくださるためです。この神の救い主だけが、イエス様だけが私たちを神様のこの御怒り、恐るべき神の御怒りから、その裁きと永遠の滅びから救うことができる。このお方だけですよ。私の正しさ、私の善行なんかどうにもならない。イエス様の完全な御業、十字架の御業、イエス様のその義によって、このお方だけが私たちを救うことができる。彼の名を呼び求める者、彼に信頼する者は必ず救われる。失望させられることはありません。今日が、今が恵みの時です。救いの時ですから、私たち信じている者はますますイエス様を信じ、御言葉によって聖霊に導かれて歩むし、そうでない人たちは今日イエス様を信じてください。真理を求めてください。神様、イエス様を救い主として受け入れてください。今が恵みの時、今が救いの時だからですね。お祈りしましょう。